日は環境市民のエコまちライフの時間がやってきました。今日の担当は奥津豊子と
奥田ひとみです。
はい、明日が2月の14日、
はい、
バレンタインデーなんですけど、
はい、
どなたかに送るご予定はありますか？奥田さん、
まあそうですね、ないですね、
はい、本当ですか、はい、いつの間にか日本のね、はい、本当に行事みたいになって、
はい、はい、そうですね、
はい、根付いてしまいましたけども、最近なんか本命でなくて、はい、女の子同士で、
はい、
もう友チョコっていうのか、そういうのを送るのも増えてきたようですし、
はい、
なんかその時にこうお互いにちょっとこうなんか自分の気持ちを相手に伝えられるみたいな時間ができたっていうのはある意味ではいいのかもしれませんよね。
そうですね、
はい、
私も去年、はい、女の子からもらいました。
あ、そうですか、やっぱりね、はいはい、これから15分よろしくお付き合いください。
市民のエコまちライフ、毎週月曜日午後1時から放送中です。
先週に引き続き今日も京都ごみ減量推進会議の野村忠さんに商店街の取り組みについてお話を伺いしたいと思います。野村さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
なんか一応商店街の方で、新しい取り組みをされているところがあるということなんで、ご紹介いただきたいと思うんですけれども、
はい、
はい、
ですね、まあ、私どもでやっているそのエコ商店街事業というのがありまして、はい、商店街といいますと、その例えばザルの上にお茄子が乗っているですね、ああいう、まあ、森売り裸売りと言われるようなものであったり、はい、まあ、1個ずつ物が買えるとか、
はい、
まあ、あとはですね、まあ、豆腐屋さんにお鍋持って買いに行けるとかですね、まあ、そういった売り方っていうのが、はい、実は容器のゴミので、すごく、まあ、いいエコな、
ね、
取り組みじゃないかと、はい、売り方じゃないかということで、まあ、そこに注目しまして、
はい、
まあ、そういったことをですね、うまくアピールしながら、まあ、商店街さんのこう活性化にも、はい、まあ、何か力添えできるような取り組みをしていきたいということで、まあ、平成の19年から、まあ、始めた取り組みがあるんです。
はい、
はい、で、まあ、最初どこの商店街さんと一緒にやっていこうかということで、うん、まあ、いろいろお声かけしたんですけれども、はい、まあ、その中で上京区の出町商店街さんが、はい、手を挙げてくださいまして、まあ、その出町商店街さんで、まあ、どんな取り組みをしたらいいのかなというところから始まって、
はい、
まあ、取り組みをずっと進めていったというような形でやってますね。
はいはい、なんかリアル型のエコタウンっていうような感じで、量り売りとかそういうのから始められたっていうふうに。
は
い、
そうなんです。
もともとそういうこともやってはった商店街なんですか？
そうですね、もともとやっぱそういうことをやられてたんですけれども、まあ、自分たちではそれがこうエコだとか、そういう認識はあんまり持っていらっしゃらなかったんですよね。
なるほどね。
でも私たちから見ると、はい、あ、それってすごくエコですよと、ゴミも減りますよということで、はい、まあ、そういう自分たちの良さに気づいていただくということも一つ大事なポイントだったかなというふうに思います、ね。
そうですね、古くからある商店街ですもんね。
そうです、
しかも自分が今まで通りのことをやってたのが、意外とそれがエコだったっていう感じなんでしょうかね。
はい、で、まあ、取り組み進めていくときにですね、やはり学生さんにもうまく関わっていただきたいということで、
はい、
まあ、遠征の京都精華大学さんがあるんですけれども、はい、まあ、そこのですね、学生さんと一緒にこう商店街の方のお話聞きながら、
はい、
まあ、どんなことができるかなというふうにやっていったんですけれども、はい、まあ、その中でですね、商店街の方がおっしゃったのは、やはりみんなで一緒に取り組めるものがいいと、まあ、そういったこともいろいろお伺いする中で、
はい、
まあ、例えばレジ袋を断ったりすると、はい、まあ、スタンプが押してもらえるとか、まあ、トレイをいらないといったスタンプが押してもらえるという、まあ、そういうエコスタンプ事業というのを、まあ、やりましょうということになったんですね。
はい、
で、その時にですね、はい、なんと学生さんが、
はい、
商店街というのは各お店ごとに個性がいろいろあって、
はい、
そこが面白いということで、
はい、
まあ、店ごとに違うスタンプをデザインしようというアイデアを出してくれたんですね。これが非常にまずお店の方に、まあ、喜ばれたと、自分のデザインができるのか、お店のデザインのそのオリジナルスタンプができるのかというのは、まずそれが喜んでいただけたというのもありますし、
はいはい、
そして実際やってみますと、お客さんにとっても喜ばれたと、
は
い、
あ、そうですね、
お客さんがやっぱり可愛いスタンプの柄で、
はいはい、
あの あの店どんなスタンプの柄なんだろうという、そういう関心から、じゃあちょっとレジ袋断ってマイバッグで買い物してみようと、そういう風になられる方が出てきたということがあって、
その聖火台の人が考えてくれはったスタンプの柄っていうのはどんなんだったんですか？
あのね、かなり面白い柄がいろいろありまして、はい、例えばね、惣菜屋さんでテングスっていう惣菜屋さんがあるんですけども、それはお皿をこう三角形型にこううまく並べて、その三角の中に天狗の顔が書いてあるんですね。だから惣菜屋さんっていう個性と、あとお名前、お店のお名前を、名前をすごくこう生かしたようなデザインっていうのは、あの考えてくれたんですね。そういう形でいろいろあの考えてくださっていて、
もらった方のそのスタンプのところでも自分がどこのお店で買ったかっていうのが分かるような感じですよね。
そういうことになるんです。
それはまた楽しいですよね、
そうなんですよ、
そうなんですか、
で、まあ、一応10個集めますと、20円引きという形で、最初はですね、私どもが一緒にやってきたんですけれども、今やあの出町商店街さんがもう自分たちで、あのやっていこうということで、あの自分たちの事業として今続けて取り組んでいらっしゃる状況になってますね。
そうなんですか、すごいですね、でもやっぱりそれで地域の方とももっともっとつながっていったわけですよね。
そうなんです、でやっぱりあの例えば地域の組運動会でそういう商店街のエコスタンプを使った競技をね、やられたりとかしてですね、そのエコの街出町ということで、やはり商店街だけではなくて、やっぱ地域全体の、意識の変化にもやっぱりつながっていたというところがすごく魅力的なところだったかなと思います。
そうですか、それとあのもっぺんっていう事業をやってらっしゃるっていうことですよね。
そうですね、こちらの修理屋さんの紹介するホームページなんですけれども、物を捨てるんではなくて、ちょっとダメになった時も直すという方法がありますよと、それをちょっと見直していただくために、京都 の, あの職人さん多いですから、そういったお店をちょっと紹介してですね、そういったきっかけを作っていこうという、もう一回ということでもっぺんという名前にしたんですね。
そうですね、もう一度で、はい、京都は昔からあの始末の心っていうのはケチとは違うっていう ね、言われてて、ほんでもっぺん使うっていうことで、京都で育まれたっていう、そういうあの京都人の心みたいなもんですよね。
そうですね、やっぱそういう文化をすごく感じますね。
そうですね、でそのもっぺんをあのやってらして、今は修理屋さんとかそういうのはどういう業種があるんでしょうか？
そうですね、全部では180ほどあるんですけれども、多いのはね、やっぱ洋服のお直しのお店がすごく多いです、でもやっぱ京都らしい洋服のだけじゃなくて、あの着物とかですね、服の染め替えなんかをやってらっしゃるケースもありますし、あとカバン、靴ですね、あと家具、日用のものだったら、布団とかですね、いろんなものが直せると、であと漆器を直せはるとかとかですね、陶磁器を直してくれはるとか、面白いには造花を直すお店もあったりする
という、それはどういうふうに造花、
そうですね、なんかやっぱり結婚式の時とか記念のちょっと花を造花にされたようなものをですね、思い出をちょっと残しておきたいということで、ちょっと直されるというケースが、
結局ブーケみたいになってるのを、それをちゃんと保存できるようにしといて、それをまたちょっとこうあれになってこうなってきたから、そこだけを直して、それはもうほんまあのあれですね、直すという思い出をまたちょっと、残しておくというような形なんですね。でこのもっぺんをやられあのこう使われた方からのなんかご意見というか感想とかはございますか？
聞くことありますね、やっぱすごい思い出のものを直せてすごく嬉しかったというような声を聞かせてもらうというのはすごくありますね、
そうなんですか、やっぱり本当にあのいいものを大事に長く使うというのは本当に私たちもこれから心がけていかないといけないことですよね。
そうですね、
それともう一つ、なんかさっき商店街の出町だけのことを、なんか北の方でもなんか ね、ちょっとなさってるって、
今あの出町さんがその自分たちでだいぶやられるようになったので、今は北の商店街さんと一緒に取り組みをしていまして、この2月ちょうどですね、あの北野さんと出町さんで同時にちょっとあのキャンペーン的なことをやっていますので、お近くの方ぜひお立ち寄りいただければと思います、
そのキャンペーンちょっと短くをご説明いただけますか？
そうですね、北野さんではですね、自然にゆかりの街ということで、あのレジ袋を断ったりするとあのチケットがもらえると、で5つ集めますと、あの抽選ができるというようなことをやってまして、でまたあの11日はもうちょっと終わってしまったんですけども、かえっこバザールというのをやってですね、おもちゃの交換会なんかをしてちょっと盛り上げたりとか、そういった形で取り組みました。
でもそれだったら子どもさんも一緒に来はるしね、
喜ばれましたね、非常に、楽しかったです
、ぜひ皆さんもその北の商店街の方にお出かけいただけたらと思います。以上、あの ゴム源の野村忠さんのお話でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではここで一曲、エルザのソロエラウンスウェニョをお聴きください。ではここで環境市民からのお知らせです。最近商品の広告や CM で環境に優しいと歌ったものをよく目にしますけども、その中で本当にそうかなと思ったものはありませんでしたか？上辺だけの情報を伝えて、いかにも環境に配慮しているかのように見せて商品価値を上げることをグリーンウォッシュと言います。環境市民ではこのグリーンウォッシュと思われるものを見かけたら報告してくださるモニターを募集しています。グリーンウォッシュをなくして本当に環境を大切にした生活や経済を促進するためご協力お願いします。詳しくは環境市民のホームページか電話 075-211-3521 075-211-3521 までお願いします。以上、行事情報でした。
はい、2週にわたってゴム源の野村忠さんのお話をお伺いしました。で、ゴム源のホームページっていうか、それを見ますとね、
はい、
ゴミをスルムにする方法っていうので3つ出ておりましたのでご紹介したいと思います。マイバッグはゴミダイエットの第一歩なり、はい、食材は包装の少ないものを選ぶべし、
はい、
持参の容器に入れてもらえるか、お店の裾に聞くべしっていうのがあったんですけ ど、はい、これでだいぶ減ることは減りますよね。
はい、はい、
ですから皆さんもちょっとそういうふうに考えて行動していただければと思います。こういうふうに環境をちょっと考えたらグリーンコンシューマーっていうか、
はい、
そういう意味では環境を考えた賢い消費者になれますよということになりますので ね、はい、皆さんもちょっとお心遣いいただけたらと思います。今日のエコまちライフいかがでしたでしょうか。来週もまたいろんな環境についてのお話をいたしますので、どうぞお聞きください。今日の担当は奥津豊子と
奥田ひとみでした。
ではまた来週、
さようなら。